みんな覚えてる？ちょっと前にフィンのお話をしたよね。フィンがお父さんと一緒に大迫力のフォルトゥナの試合をスタジアムで見たお話だよ。あれがフィンの初めて見たフォルトゥナの試合。あれからフィンはホームでの試合を一回も見逃したことがないんだ。あ、フィンを知らない人まだいるかもしれないね。フィンはお父さんとお母さんと妹のマヤとフリンガーに住んでいて、リンデン通りのモンテソーリ小学校に通っている男の子。そして大のフォルトゥナファン。フィンの部屋はフォルトゥナのポスターやマフラー、ペナントが壁いっぱいに飾ってあるんだ。特にフィンが大事にしているのはルーベン・ヘニングス選手のサイン。額縁に入れて勉強机の上の方にかけてあるんだ。すごいのは、フォルトゥナのフォワードが、ただカードにサインしただけじゃなくて、フリンガンのフィンへって、特別に一言を書いてくれたこと。家族の中でフォルトゥナのファンは、フィンとお父さんのダニエルだけ、じゃあないんだ。エラーのゲアトルーディス・プラッツの近くに住んでいる、おじいちゃんのハラルドも、おばあちゃんのエルケも、何十年も前からフォルトゥナの大ファン。いい時も大変な時もずっと応援してきたんだって。おじいちゃんとおばあちゃんはチームやクラブのいろいろなものを集めている。お家に行くとまるでファンショップかフォルトゥナの博物館みたい。そのハラルドおじいちゃんが今回のお話の重要人物。フィンのおじいちゃんは2年前までヘンケルという会社でお仕事をしていたんだ。でも今はお仕事を辞めて年金というのをもらっている。年金をもらってもうお仕事をしていない人は時間がいっぱいあるんだって。だからハラルドおじいちゃんはその時間の分お散歩に行ったり、フィンが午後友達とサッカーをしているボルツプラッツへ来たりする。子供の頃、ハラルドおじいちゃんは自分でもサッカーをしていたんだって。あ、でも、プロじゃなくてね。残念だけど、プロになるには実力が足りなかったらしい。それでもおじいちゃんは地域リーグで心から楽しくプレーしていたんだという。そんなにひどくはなかったらしいよ。まあ、おじいちゃんの話を信じるなら、だけどね。鉄壁のディフェンダーだったんだぞ。っておじいちゃんはいつも言っている。あだ名は恐怖のスライディングタックル。誰もそう簡単にはすり抜けさせなかったな。そうおじいちゃんは言う。おじいちゃんとおばあちゃんのお家のリビングルームには古い白黒の写真が飾ってある。ハラルドおじいちゃんがチームメイトに囲まれて優勝カップを高々と上げている写真。おじいちゃんのユニフォームには泥んこがべったりついていて、おでこには大きなたんこぶ。でもね、幸せそうににっこり笑ってるんだ。まるでドイツのマイスターになったかのように。フィンは写真を見るたびに、おじいちゃんとチームメイトたちのへんてこな髪型と口ひげにクスクスと笑っちゃう。ハラルドおじいちゃんが昔の話を始めると、もう止まらない。何時間でも自分のチームの素晴らしいチームワーク精神のことを話すんだ。それからいつも何度でもその時は今よりも大変だったっていう。ボールが今みたいに軽い素材でできてなかったんだ。ってフィンにいつも説明してくれる。ボールは本物の革でできてたんだ。だからもし雨が降ると水をいっぱいパイ吸い込んで重たくなってしまう。まるで大砲の弾みたいにね。ヘディングの時はいっつもおでこに鉄球が当たったみたいな感じだったな。そうおじいちゃんは言う。とにかくハラルドおじいちゃんはサッカーを知っている。フィンがボルツプラッツでサッカーをしているのを見て、毎回いろいろなヒントをくれる。例えば、ボールを見ちゃダメだ。頭は上げておくんだぞ。誰にボールをパスしたらいいか見ることができるようにするんだ。とか、ディフェンスの時はすぐスライディングタックルするんじゃなくて、できるだけ立ってるんだぞ。とか。 時々、そんなに急ぐんじゃない。ただボールを前に蹴ってるだけじゃ何にもならないぞ。落ち着いてゲームを組み立てるんだ。とも言う。本当のことを言うとフィンは、最初の頃、ハラルドおじいちゃんがヒントをくれるのがとても嫌だった。だから言うことを聞かなかった。だってフィンは自分のことをかなりイケてるサッカー選手だと思ってたんだもの。それでおじいちゃんがなんでいつもあれダメ、これダメっていうのかわからなかったんだ。ハラルドおじいちゃんはそれに気づいていた。ある日の午後、フィンたちの試合が終わって、フィンがボールを脇に抱えて、おじいちゃんと一緒にお家へ帰る道。おじいちゃんはフィンの肩に腕を回していった。いろいろというのは、フィンに嫌な思いをさせたいからじゃないんだ。フィン、考えてごらん。もちろんサッカーは、まず楽しむためにある。そしてお前は、もういろんなことが上手にできる。だけどなぁ。と、おじいちゃんは、だけどの部分を長く言った。たぶん、なの後ろに、あが4つは続くぐらいに。物事は、うまくなればうまくなるほど、もっと楽しくなるんだよ。まさか、フォルトゥナの選手が、12歳、13歳の時に、自分はもう完璧で学ぶことは何もないと思ってプロになれたなんてフィンは思っていないだろう。誰でももっと上手になれる。そのためには人からの批判に耳を貸すことが必要だ。そして常に学び続けること。これはね、サッカーだけじゃなくて生きていく上で大切なことなんだよ。批判を全部受け止めろと言っているわけじゃない。ただ、ちょっと考えてみてほしい。約束、できるかな?と、おじいちゃんはフィンに聞いた。それからフィンは、おじいちゃんの言ったことについて、本当にいっぱい考えてみた。そうして、いつの間にか、確かにそうだな、と思うようになっていた。やがてフィンは、あんまり上手にはできないこともあるな、と自分で認められるようになり、アドバイスを受け入れて自分の弱点を直し始めたんだ。何週間か前からフィンはよく YouTube でトレーニングのヒントがいっぱい詰まったビデオを見ている。自分でいくつかの練習も考えてみた。もっと技術を磨いて能力を伸ばすために。例えば、弱い方の左足のためのトレーニング方法。お家の建物の裏にある中庭で練習するとき、いつも左足でボールを蹴る。壁に当たって跳ね返ったボールを左足でも受けてみる。これはとても難しくてめんどくさい。だけど、左足のボール感覚が少しずつ良くなっているようにフィンは感じていた。残念なことにこの練習は2階に住んでいるビーゼマンさんがお仕事に行っている間しかできない。もし彼女がお家にいるときは練習を始めて5分もしないうちに2階の窓から、ちょっと静かにしてくれるかしら?バンバン言う音、とてもじゃないけど我慢できないわよ!という怒鳴り声が聞こえてくるから。きっとビーゼマンさんは自分が良くなるためには一生懸命練習しないといけないっていうことを知らないのかもね。ああ、幸せー。今日は長い休みになる前の最後の学校の日。夏休みになるとビーゼマンさんと旦那さんのヘルムートさんは2週間ボルフガングゼーという湖へ行く。フィンにとってみれば二人の旅行先はリオでもどこでもいいんだ。2週間誰にも怒鳴られずに左足の練習ができれば最高だもの。でも今日からフィンはとりあえず サッカー以外のことでもしなくちゃいけないことができたんだ。あ、みんなは知ってるかな？フィンのサッカーでの弱点は左足。そして学校での弱点は実は算数なんだ。計算は難しい。それでこの前の成績表はなんと4だった。だからお父さんとお母さんは意見一致。もっと成績を上げるべき。ということで、フィンは毎日30分算数の問題を解くことになってしまったんだ。そんなフィンのやる気のためにハラルドおじいちゃんは約束してくれた。もし夏休みまでに成績を2、そうだな、少なくとも3に上げたらとてもいいものをやるぞ。それからフィンは頑張って算数の勉強をした。そして今回の成績表で算数は3。素晴らしいね。フィンは自分でも自分のことをとても誇りに思っている。お父さんもお母さんも算数が3だったことをとても喜んで、フィンをいっぱい褒めてくれた。そして今フィンは成績表を見せに、ハラルドおじいちゃんとエルケおばあちゃんのところへ行く途中。ゲアトルディスプラッツで市電を降りるとき、フィンはおじいちゃんの約束してくれたとてもいいもののことを考えた。きっとハラルドおじいちゃんはサッカーと関係するものをくれる。多分新しいサッカーシューズかな。もうずっと前から欲しかったし。もしかしたら新品のボール？それもいいな。だって今練習に使っているボールはどんどん空気が抜けて、30分したら空気を入れなくちゃいけないから。とことこ歩いて2分、フィンはおじいちゃんとおばあちゃんの住んでいる建物の前に着いた。ベルを鳴らすとドアが開いたので、フィンは階段を駆け足で登って2階へ行った。エルケおばあちゃんがドアを開けて興味深そうにフィンを見ながら聞いた。それで？3だよ。フィンは大喜びでおばあちゃんに言った。おばあちゃんはフィンをぎゅっと抱きしめて、ほっぺにチュッとキスしてくれた。フィンはちょっと恥ずかしかったけれどね。おじいちゃんはベランダよ、とおばあちゃんは言った。フィンはベランダへ出て、おじいちゃんの目の前で成績表をひらひらさせた。するとおじいちゃんはメガネを探し始めた。見つけたメガネケースからごそごそと取り出したメガネをかけて、成績表をじっと見たおじいちゃんは、親指を高く上げて嬉しそうににっこりと笑った。すごいぞ。頑張った甲斐があったな。じゃあ、フィンのために用意したいいものをあげよう。そう言っておじいちゃんは椅子から立ち上がり、部屋の中へ消えていった。その間にエルケおばあちゃんがアイスティーを持ってきてくれた。いいものってなんだろう。フィンはワクワクしながら冷たいアイスティーを飲んだ。ハラルドおじいちゃんがベランダへ戻ってきたとき、フィンは一瞬がっかりした。もちろんがっかりしたことは隠そうとしたんだけれど。おじいちゃんはサッカーシューズもボールも手に持っていなかった。その代わり持っていたのは一封の封筒。ほら、開けてごらん。おじいちゃんはフィンに封筒を渡しながら、とてもとても嬉しそうに言った。封筒の中には1枚の紙が入っていた。取り出して広げた紙を見たフィンは本当にびっくりした。書いてあることの意味がよくわからなかったから。ハラルドおじいちゃんは言った。これはフォルトゥナのサッカースクールのサマーキャンプの申し込み書だ。3日間フリンガーブロヒで開かれるんだ。きっとフィンは算数で成功する。そう信じて申し込んでおいたんだ。フィンは驚きのあまり ポカーンと口を開けて、おじいちゃんの説明を聞いていた。おじいちゃんからのサッカーのヒントもいいだろう。でもな、サッカースクールでは本物のトレーナーに教えてもらえるんだぞ。そしてフィンとおじいちゃんは一緒に、フォルトナのサマーキャンプがどんな様子なのか調べてみた。参加者はまずグループに分けられる。12人の子供で1つのグループだ。それぞれのグループにトレーナーが1人ついて教えてくれる。技術やドリブル、フェイント、そして決まったボール回し。これはすごい!とフィンは思った。もう一つフィンが気に入ったのは、参加者がフォルトナサッカースクールのユニフォームとパンツ、ソックス、ドリンクボトル、そしてなんとボールまでもらえること。でもフィンにとって一番すごいのは、プロチームの選手がサッカーキャンプへ来て子供たちの質問に答えたり、練習を見てくれたりすることだ。おじいちゃんのプレゼントが何か分かったフィンはすごく驚いて、最初は何も言えずアイスティーを喉に詰まらせそうになってしまった。やがてフィンはなんとか口を開いていった。ありがとう。そしてフィンはあまりの嬉しさに、ハラルドおじいちゃんに抱きついた。エルケおばあちゃんもベランダへ来たので、今度はフィンがおばあちゃんのほっぺにチュッとキスをした。この時フィンは全然恥ずかしくなかったんだって。さあ、一週間後にサマーキャンプが始まる。フィンは我慢できないくらい待ち遠しかった。その日の午後、友達のドミニクやジャスティン、ムスタファー、パメラとボルツプラッツで会った時も、もちろんフィンは話さずにはいられなかった。フォルトナのサマーキャンプ?わあ、お前本当にラッキーだな。すんごく羨ましいよ。とドミニクは言った。それからフィンはこのビッグニュースを興味がありそうな人に、それと多分興味ない人にも言って回った。ヘンドリックおじさんとザンドラおばさんが遊びに来た時も、1階に住んでいるフォルトナファンのクーパーさんにも、いつもフィンがアイスやガムを買っているお店の人にまでも、フィンは話さずにいられなかったんだ。そしてフィンは1週間ずっと左足のトレーニングを続けた。フィンはサッカースクールでかっこいいところを見せたかったからね。なんといってもフォルトナのプロ選手が見てくれるんだもの。フィンは何時間もボールを左足で中庭の壁めがけて蹴った。誰の邪魔もなく。ビーゼマンさんとヘルムートさんはボルフガング湖に行っていていないし。いよいよキャンプが始まる前の晩、フィンは興奮して眠れなかった。やっとうとうとし始めた時、フィンは生まれて初めてのとっても奇妙な夢を見た。みんなもこんな経験あるかな?とても珍しい夢を見たときは、自分でもこれは夢だってわかっている。それなのに続きを見てしまうこと。この日の夜はフィンもそうだった。夢の中でフィンは、フォルトナの試合でスタジアムへ入場中、プロチームの選手として、フォルトナのプロ選手と一緒に、フィンが、すごいやーと遠くから応援していた人たちと一緒に。これが全部夢だってことはフィンにも分かった。だって観客席の人はみんなサンタクロースの帽子をかぶり白いひげを生やしているんだもの、真夏でむちゃくちゃ暑いのに。そして夢で時々あるようにフィンは駆け出したいのに足を一歩も前へ出せない。どんなに頑張っても足はその場から1ミリも動かない。そこへペナルティーキックがフォルトナに与えられた。ルーベン・ヘニングス選手が駆け寄ってきて言った。フィン、君がキックするんだ。その強い左足で。君のキックがチーム最強なんだぞ。本当に? フィンはごくりと唾を飲んだ。それでもフィンはボールをポイントに置いて何歩か後ろへ下がった。ん？なんだか変な感じ。ビーゼマンさんがゴールの前に突然立ちはだかっているんだ。しかも腕は2本じゃない、8本もある。その腕をブンブンと振り回して怒鳴っている。ちょっと、静かにしてくれるかしら。バンバン言う音、とてもじゃないけど我慢できないわよ。ビーゼマンさんの怒鳴り声はすごく怖かった。それでもフィンは深く息を吸って駆け出した。すべての力を左足に込めてキックする。でもボールはゴールの方ではなく、スローモーションで頭の上の方へと飛んでいった。そして大きな赤と白の風船、フォルトナのマークのついた風船になった。選手も観客も風船を見上げている。風船は高く高く空を昇り、パチンと弾けた。その瞬間にフィンは目が覚めた。最初のうちフィンは何が何だか訳がわからなかった。そして自分の部屋を見回し、やがて全部夢だったんだとわかった。とんでもない夢だったな。そう思いながらフィンはヒヒッと笑った。特にビーゼマンさんの8本腕を思い出して。次の瞬間、フィンは気がついた。いよいよフォルトゥナのサマーキャンプ、今日からだ。フィンはちらっと目覚ましを見た。朝7時15分。フィンはベッドから飛び起き、急いでシャワーを浴びた。お父さんはお仕事だし、お母さんは妹のマヤを見なくてはいけないからと、ハラルドおじいちゃんがフィンをサマーキャンプへ連れて行ってくれることになっている。ドアのベルが鳴ったとき、フィンはココアを飲んでジャムパンの最後の一口をかじっていた。降りておいで、ちょっと急ぎなさい。とおじいちゃんはインターフォン越しに言った。車を止める場所がなくて、車道のところに止めているからな。フィンは急いでお母さんとマヤに行ってきますと言ってから、素早く階段を駆け下り、お家の建物のドアから歩道を駆け抜けて、車のドアを開け、後ろのシートにさっと座った。どうだ、ドキドキしてるか？と、ハラルドおじいちゃんはフリンガーブロイヒへ車を走らせながら聞いた。フィンは黙ってこくりとうなずいた。本当は、本当にたくさんの理由でとてもドキドキしている。なぜって、サッカースクールが本当はどんなところなのかわからないし、今日はフォルトゥナの選手がサマーキャンプへ来てくれるし、たくさんの知らない子たちと初めて会うし。でも、きっと大丈夫。と、フィンは自分を落ち着かせた。みんなフォルトゥナのファンなのだから。楽しんでおいで。フリンガーブロイヒに着いたところで、ハラルドおじいちゃんは言ってくれた。夕方の4時に迎えに来るからな。それと同時に1台の車が止まり、中から男の子と女の子が降りてきた。アジア人だ。3人の子供たちは一緒に練習場へ向かった。その途中フィンは、自己紹介した方がいいな、と思った。ハロー、僕はフィン。そう言いながらフィンは、二人と握手しようと思い、手を差し出した。フィンが驚いたことには、女の子も男の子も手を差し出してはくれなかった。二人はその代わりに、ペコリと頭を下げ、小さな声で、こんにちは、と言った。日本語で、ハローという意味。そのことをフィンは、2年前にお父さんとお母さんと日本デーにお出かけした時から知っていた。こんにちはの意味は知っているフィンだけれど、男の子と女の子が握手してくれないことにはびっくりしてしまい、 なんか間違えたことしたのかなぁ、と考え始めてしまった。そんなフィンの困り顔に気がついた男の子が、恥ずかしそうに笑って手を差し出しながら説明してくれた。僕は太郎、そして双子の兄弟の花子。僕たちのこと失礼だなぁなんて思わないでね。日本では普通挨拶するときに握手はしないから慣れてないんだ。それからハグもね。日本では相手のことを大切に思う気持ちはその人に触るんじゃなくてちょっと距離を置くことで表現するんだよ。そっかー。謎が解けたフィンは太郎が説明してくれたことが嬉しかった。なぜってフィンは、二人が自分のことを嫌な奴だと思って握手してくれないんだ、と思い始めていたから。でも今は謎だったことがはっきりしてすっきり。お行儀や習慣は場所によっていろいろと違う。だからこそ面白い。大事なのはお互いに話して、お互いになぜそうするのか分かり合って誤解を防ぐこと。フィンはもうそれ以上いろいろと考える時間はなかった。参加者全員がユニフォームを着てトレーナーたちの周りに集まった。トレーナーたちはみんなに挨拶をしてから今日一日で何をするのかを説明してくれた。何よりも大切なことが二つあります。とトレーナーの一人が言った。一つ目はお互い尊重し合って接しましょう。二つ目、楽しくやりましょう。じゃあ始めよう。子供たちは年齢別でグループに分かれた。太郎と花子はフィンのグループ。花子の他に女の子が二人、ジェニーとカタリーナ。ジェニーのことをフィンは見たことがある。モンテソーリ学校に通っている子だから。あともう一人、マルセルという名前の男の子がグループに入ってきた。マルセルは三人の女の子のことを少し意地悪そうに見ながらフィンにこそっと言った。上司はさ、俺たち男と戦ったらどうせチャンスなんかないよ。女子は自分たちだけの練習グループを作った方がいいのにさ。そんなの変だよ。フィンはムッとして思わず言ってしまった。もしマルセルがたった一度でも、ボルツプラッツでフィンと一緒にサッカーをしているパメラと対戦したら、そうしたらマルセルはそんなおかしなことは言えないに違いない。パメラはすごいんだから、いろいろなトリックやフェイントを知っていて、男の子と1対1の競り合いになってもいつでも勝つんだから。最初の練習は技術について、例えばボールの受け方と運び方、キックのやり方、それからパスの出し方。フィンは注意深く聞き、しっかり見ている。なぜなら、おじいちゃんに言われて知っているから。学ぼうとする人だけが上手くなれるということを。結構熱くなってきた。フィンは、とってもいい練習だなぁと思っている。しかし大変でもあった。汗もびっしょり。1時間半経ってから短い休憩になり、フィンはちょっぴりほっとした。休み時間には果物と飲み物がみんなのために用意してあった。休憩の後はゴールシュートの練習。最初に参加者は一人ずつ足でボールを運びながらドリブルコースを走り抜ける。それでどのくらい時間がかかったかをストップウォッチで測った。フィンはそう悪くはなかった。けれど、太郎はもっとずっと早かった。まるで足にボールがくっついているみたいだ。すごいなぁ、とフィンは思った。次は、競り合いでのボディフェイントとフェイントの練習。太郎がフィンの練習相手だ。太郎の双子の兄弟である花子の練習相手はマルセル。さっき、女の子のサッカーの才能のことをよく言ってはいなかったマルセル。フィンはニヤーッと笑うのを止められなかった。マルセルは軽やかな足さばきの花子のトリックに何度も引っかかっている。花子に振り回されたマルセルはヨロヨロして とうとうドシンと尻餅をついてしまった。そして一体何があったのか信じられず、目を見張っていた。二つ目の練習が終わり、みんなでクラブハウスへお昼ご飯を食べに行った。やっとだーとフィンは心の中で言った。午前中のトレーニングがかなり大変だったおかげで、お腹がペコペコだったから。太郎と花子の隣の椅子が空いていたので、フィンはそこに座った。そしてフィンは今朝の挨拶のことをまた考えた。面白いなぁ。そうフィンは思った。ここでは握手をするのが丁寧な挨拶。それかハグだ。でも日本では正反対。相手と距離を置く。それが丁寧な態度。この二つの違う挨拶の方法の根っこにあるのは同じ気持ち。お互いにお互いを大切に思う気持ちだ。そしてフィンはワクワクしてきた。他にも太郎と花子と自分の間にどんな違いがあるのかな、どんな共通点があるのかな、知りたいな。もちろんフィンはデュッセルドルフで大きくなった子供がみんな知っているように、ここにはたくさん日本の会社があって、大勢の日本人が住んでいることを知っていた。フィンはお父さんとお母さんと日本デーにお出かけしたとき、フォルトゥナのブーツもあって嬉しかったし、夢いっぱいの服を着たコスプレイヤーと呼ばれる人たちを見て驚いたりもした。日本の武道も見た。初めて折り紙もしてみた。もちろん、日本デーの最後を飾る大きな花火も楽しんだ。でも、日本人の子供と話す機会は今までなかった。今がそのチャンス。今じゃなかったらいつがチャンスだっていうの。最初はなかなかうまくおしゃべりができなかった。多分それは太郎と花子が遠慮深かったのと、フィンが恥ずかしがり屋だったから。でもしばらくしたらだんだんいい感じに話せるようになっていった。双子の兄弟は、お父さんは日本の会社で働いているんだよ。とフィンに話した。多くの日本人が何年かここで働いて日本へ帰っていく。でも太郎と花子のお父さんとお母さんはもう10年間デュッセルドルフに住んでいる。そして双子はここで生まれたんだそうだ。二人はニーダーカッセルの日本人学校に通っている。そこでの授業は日本語であること。ドイツ語も勉強できることをフィンは初めて知った。おしゃべりを続けていたら、二人もフォルトゥナの大ファンであることが分かった。フィンとの大きな共通点だ。そしてデュッセルドルフの日本人の中にはフォルトゥナファンがいっぱいいること。そしてフォルトゥナの試合に日本人選手が出場するのをみんな楽しみにしていることが分かった。以前にも日本人選手がいたのはフィンも知っている。例えば、宇佐美隆選手、原口元気選手。今はアペルカンプ慎太選手がいる。アペルカンプ選手のお父さんはドイツ人で、お母さんは日本人。フィンが選手たちの名前を言うと、太郎と花子は熱心にうなずいて微笑んだ。クラブには日本デスクもあるんだよ。太郎は言った。日本デスク？それ何？フィンは今まで一度も聞いたことがなかったので驚いて質問した。日本人のファンのためにフォルトゥナで働いている人がいるのよ。と花子が答えた。それから日本デスクの人はクラブとパートナーシップを結んでいる日本の会社や日本人学校とも連絡を取り合っているの。あと日本語のウェブサイトもあるし、YouTube にはフォルトゥナ・デュッセルドルフ・ジャパンというチャンネルもあるのよ。情報がたくさん載ってるスタジアムマガジン、フォルトゥナ・アクトゥエルの日本語版のフォルトゥナ通信も出しているの。フィンはとてもびっくりして、ちょっとの間食べるのも忘れてしまった。フィンにとってどれもこれも初めて耳にすることばかり。それに、日本デスクの人は 日本人選手が新しくデュッセルドルフへ来た時のお手伝いもしているの。日本人にとっては慣れないこととか変なことがいっぱいあるからね。これはなんだか面白そうな話になってきた。日本人にとってドイツの変なことって例えば何？フィンは興味津々で質問した。双子の二人はちょっともじもじして、それから花子が考えながら答えた。そうね、例えば電車や市電の中で大きな声で電話してたり、それは日本だったら失礼なことなの。でもここだと普通でしょ？それを聞いたフィンは一度よく考えてみなければいけなかった。みんなのいるところで電話をするのは失礼なことだと誰かが感じているかもしれないなんてフィンは考えてもいなかった。フィンにとっては当たり前のことだったから。でも確かに人の見方はそれぞれ別々だし、感じ方もそれぞれ別々。問題なのは自分のやり方が絶対正しいと思ってしまう人がいること。そういう人は違う見方や習慣を持つ人より自分の方が絶対いいに決まっていると思い込んでいるらしい。こういうことについてフィンはお父さんのダニエルとよく話をしている。ある時お父さんが言った。ある暮らしの方が別の暮らし方よりも優れているなんて考えるのはとても変な思い込みだよ。どちらの方がいいとか悪いとかじゃないんだ。ただいろんな暮らし方があるっていうことだけさ。いい言葉があるよ。寛容って言うんだ。みんながそれぞれ違う考えを持ったり感じたりすることをお互いに受け入れて大切にするという意味なんだ。寛容はみんなにとっていいことだと思うな。他の人のことに腹を立てて時間を無駄にしないで済むし、その分の時間を使って自分の人生では大事なことに集中できるからな。大切なのはお互いに話し合うことだと思うよ。そうしたらお互いに違う点もいろいろとわかるし、共通点も見つけられるから。フィンはもう少しデュッセルドルフの日本人のことについて聞いてみたかった。でももうお昼休みは終わりそう。そしていよいよフィンが待っていたフォルトゥナのプロ選手が来てくれる。サマーキャンプに参加している人たちの質問に答えてくれる時間だ。今までフィンは選手たちをいつもとても尊敬してきたけれど、自分からは遠くにいる人たちだった。でももう少ししたら選手が二人本当に目の前に現れる。フィンはとてもドキドキしながら来てくれるのはどの選手かなと考えてみた。プロの選手に聞きたいことはたくさんある。ドキドキしすぎて質問を忘れないように気をつけなくちゃ、とフィンは思った。太郎と花子もかなり緊張してるみたいだ。これも一つの共通点。お昼ご飯が終わってフィンが待ちに待った瞬間が来た。子供たちは全員輪になって集まっている。フィンは驚いて目を丸くしてしまった。なんと現れたのはアダム・ボツェック選手とアペルカンプ・シンタ選手だったから。何を言ったらいいんだろう。フィンはもう緊張しすぎて声が全然出なかった。フィンから見たらアダム・ボツェック選手は本当に伝説の人。彼はフィンが生まれる前からフォルトゥナの選手なんだ。それにアペルカンプ・シンタ選手はアンダー21のドイツ代表メンバーでヨーロッパチャンピオンになったばかりだ。でもフィンはすぐに落ち着きを取り戻せた。なぜなら二人の選手はとても優しくて面白くて、全部の質問に辛抱強く答えてくれたから。どうやったらプロの選手になれますか？と一人の男の子がアペルカンプ・シンタ選手に聞いた。そうだなぁ。少し考えてからアペルカンプ選手が答え始めた。昨日より今日もっと上手にできるように懸命に練習するといいと思うよ。 でもね、もっと大事なのは、どんなに自分が上手でも一人では試合に勝てないっていうことをちゃんと理解しているってことかな。技術で目立つなんて大切じゃない。チームとしてプレーするのが大事なんだよ。サッカーはチームで成功するものなんだ。だからみんなで一致団結しないといけない。その時、誰がどこから来たのかとか、どんな言葉を喋るのかとか、そんなことは全然関係ないと言えることこそ素晴らしいことだ。重要なのはお互いに信頼できることさ。続けてアダム・ボツェック選手が、自分が小さな男の子だった時、弱い方の足を強くするため、ボールを何時間も壁めがけて蹴って練習したことを話してくれた。信じられない、フィンは思った。その瞬間、恥ずかしい気持ちが吹っ飛んでしまったフィンは、それ、僕もやってる、いつも、と思いがけず大きな声で言った。そして小さな声で、ビーゼマンさんがいない時だけだけどさ、と付け加えた。本当かい？そう言いながら、フォルトナのキャプテンが、じゃあ、ぜひ見せてほしいな、とフィンを見た。しまったと思って、フィンは息をするのを忘れそうになった。何も言わなきゃよかった。失敗しないといいんだけどな。アダム・ボツェック選手がフィンの方へボールを蹴って、最初は右足で、と言った。フィンが右足の内側でボールを受けると、嬉しいことにボールは足のところでピタッと止まった。じゃあ次は左足。そう言うとボツェク選手はまたフィンの方へボールを蹴った。それもフィンはうまく止めた。けれど右足よりは出来が少し悪かった。ボールをほんの少しだけ弾いてしまったのだ。チェー！フィンはムッとしながら小さな声で言った。そう怒るなって。とアダム・ボツェク選手がフィンを勇気づけた。そんなに悪くない。このまま一生懸命に練習を続けるんだよ。そうしたらきっとできるようになるから。選手への質問の時間が終わってから、トレーナーたちがグループを新しく作り直した。新しいグループ同士で試合をするらしい。小さいゴールのピッチでの試合だ。それからトレーナーは、ボールタッチは一人二回までという課題を出した。太郎と花子、フィンは同じチームだった。ジェニーとカタリーナ、そしてマルセルは対戦相手のチームに入っている。試合開始の笛が鳴っても、フィンは自分のするべきことができなかった。タッチラインで観戦している二人のプロ選手の方に、チラチラと目が行ってしまう。絶対にフィンは試合に集中しなければいけなかったんだ。そうしてたら、対戦相手のフォワードの一人がフリーでいるのを見逃さなかったはず。次の瞬間、そのフォワードがチームメイトからパスを受けた。フィンは他のことに気を取られていたので、素早く反応できなかった。フォワードの子がシュートするのを止めようとしたけれど、もう遅い。その男の子はインステップキックで力いっぱいシュートした、と思ったら、ボールはもうゴールの中でポンポンと跳ねている。対戦相手の得点で0対1になってしまった。フィンは自分のミスで失点してしまったことがよくわかっていたからうなだれた。ごめん、注意が足りなかった。僕のミスだ。とフィンはキックオフの時に花子に言った。もう忘れちゃったの？私たちは一つのチームだよ。そう言って花子はフィンを励ましてくれた。ほら、元気出していこう。フィンのチームはすぐにまた押され気味になった。対戦相手がゴールを狙っている。マルセルがボールを受けシュートしようとした。でも今度はフィンは気をつけていて素早くトーキックでマルセルの足からボールを押し出した。フィンはさっきの自分のミスを挽回しようと懸命にプレーした。何度も危ない場面で良い守りを見せている。そしてどんどん活躍し始めた。ボールタッチ2回というかなり難しい課題もうまくやっている。さあ、 何をしなければならないか、誰にパスするか、素早い判断をするんだ。フィンは少しずつ攻撃にも参加するようになっていた。一回は対戦相手から厳しいアタックを受けながらも、走り込んでいる太郎へ右側からセンタリングを上げた。太郎は右足を目いっぱい前へ伸ばしたけれど、シューズのほんの先の方しかボールに届かなかった。その後すぐに、花子が対戦相手の左側を抜け、鋭い角度からシュートした。ゴールまであともうちょっとのシュートだった。攻撃を防いだフィンは、太郎へ長いパスを出した。すぐに太郎はスペースへ走り込んだ花子へパス。全速力で走る花子が蹴ったボールはふわっと宙を舞いゴールに入った。これでやっと1対1。フィンは心の底からほっとした。ここで油断しちゃダメだ。フィンは自分に言い聞かせる。次の数分間、フィンのチームは良い戦いを見せた。しかし何回も大きなチャンスがあったけれど、ゴールはなし。フィンは少しずつ疲れを感じ始めていた。でもぐっと我慢。チームのためにプレーするんだ。ジェニーと太郎の1対1の競り合いで、ピッチの外へ出たボールは、2人のフォルトナプロ選手の足元へ転がっていった。2人は何か話し合ったかと思うと、ボールを持ってピッチへ来た。なんと、アダム・ボツェック選手が言った。もしみんなが嫌じゃなければ、残り時間、僕たちも一緒にプレーしたいな。フィンもみんなも、とてもとてもびっくりした。もちろん誰も嫌だなんて言うわけがない。全く正反対、みんな大喜び。プロの選手と一緒にプレーできるんだ。アダム・ボツェック選手は対戦相手のチームに入った。アペルカンプ・シンタ選手はフィンたちのチームに加わり、そのすぐ数分後、フィンにパスを出してくれた。信じられないよ。僕今、アペルカンプ選手と一緒にプレーしているなんて。そうつぶやいたフィンはすぐにハッとした。気をつけなきゃ。今度こそ集中するんだ。フィンが出した花子へのパスは、あまり正確ではなかったので、花子に届かなかった。それを対戦相手の一人がクリアした。残り時間はあと数秒しかない。チームの全員が攻め上がった。ミスした対戦相手からボールを奪った太郎は、シュートしようとしたけれど、フィンがもっといい位置にいるのを見てボールをパスした。フィンは一瞬の間にどうするべきか決めなければならなかった。ボールを止めるか、それとも直接受けるか。フィンは二つ目の可能性にかけ、直接左足でボールを受けた。でも左足は弱い方の足。だからフィンはボールをうまく受けられなかった。ボールは変な感じでコロコロと転がっていく。でも幸運が起こった。ボールが対戦相手二人の間を抜け、スローモーションでゴールに吸い込まれていったんだ。2対1!このゴールはフィンにとって今までの中で一番嬉しいゴールだ。まるでちょっとの間、時間が止まっているような感じがした。フィンは大喜びで両手を上げ、それから太郎に飛びついた。太郎は最初驚いていたけれど、すぐに嬉しそうにニーッと笑って、フィンと一緒にぴょんぴょんと飛び跳ねた。チームメイトとアペルカンプ・シンタ選手も駆け寄ってきて一緒に勝利をお祝いした。その日の最後、参加者全員がプロ選手たちからサインをもらった。わあ、すごいやーとサインをもらったフィンは思った。新しくヨーロッパチャンピオンになった選手と今日は同じチームで一緒にプレーしたんだよ。と話したら、おじいちゃんはどんなにびっくりするだろう。しかも、試合を決定するゴールを決めたのは僕だって言ったら、フィンはおじいちゃんに報告するのが待ちきれなかった。また明日!フィンは太郎と花子にそう言って、日本の習慣に合わせ頭をちょこっと下げた。双子の二人は微笑んで、フィンと握手し、そしてさよならと言った。多分みんなもうわかるよね。さようならは、 ドイツ語のアウフビダーゼンという言葉の日本語だってこと。何回も何回もフィンは今日の試合で重要だった場面、太郎が自分へパスしてくれたこと、そして自分が左足でゴールしたことを思い出した。そしてアペルカンプ慎太選手の言ったことは本当だとはっきり思った。どこから来たか、どんな顔か、何語を話すかは関係ない。一番大事なのはお互いに信頼し合えること。サッカーの時だけじゃなくて、どんな時でも。それから何時間か後のこと、とても疲れたけれど、ものすごく幸せな気持ちでベッドに入ったフィンは、眠りそうになりながらも考えた。すごいや、サマーキャンプは明日も明後日もあるんだ。太郎や花子、他の子供たちにもまた会える。明日は何を勉強できるんだろう。フィンはとてもワクワクしていた。3日間のサッカースクールはまた新しいシーズンが始まって、お父さんやおじいちゃんと一緒にフォルトゥナを応援できるようになるまでの間のちょうどいいものだった。実は新しいシーズンでもフィンはフォルトゥナについていろいろなことを経験するんだけれど、それはまた別の機会にお話しするね。